過去の言葉の縛り、思いの縛りをね、これを全部消してもらうのは、本当の神様の助けを受けないと消えないよね。だから本当の神様の助けはどうしたら受けられるかっていうね、これをしっかりやっぱり勉強して身につけていかないとね。神様の助けを受けるために何が必要かよね。謙虚な生き方よね。また謙虚に生きようとするね。二つ目は素直に生きる、素直に生きようとする。三つ目は真剣に生きるやね。真剣に生きようとする。四つ目は生きずに生きるっていうのが大事よね。生きずに生きようっていうのがね、やっぱり神様へ心を向け続けないとダメだよね。具体的にいろいろ考えてみたらね、謙虚にっていうのはどういうことかっていうと、神様にはマイナスがないから、どんなマイナスもみんな自分のマイナスって言わないとダメね。これを神様のせいにしたりね、人のせいにしたり、間違った言葉の使い方になるとマイナスを増やしてしまうね。例えば自分のマイナス一言だったらね、車の事故とした自損事故よね。マイナスを使って、それでそれが自分に返ってくるだけよね。でも他にマイナスの言葉をぶつけたら衝突事故よね。その時にそのマイナスの言葉をどこへ与えるかよね。例えば相手の車がポンコツだったら故障はあまりせんで済むよね。ちょっとはせんなんけど。でも高級な会社だったらようけ捉えるよね。だから相手次第で何倍にも何十倍何百倍になるのよね、一つのマイナスのことがね。神様にもしマイナスの言葉を投げかけたとしたら、それは大きくなって自分に跳ね返ってくるね。だから知らず知らずに神様に対してマイナスの言葉を投げかけてることが多いのよ。これが一番怖いよね、知らずにしてる言葉がね。この世が神様の作られたもんだって言うとね、マイナスも神様が作ったかってなるじゃない。そしたら神様はマイナスを作った出来損ないって言ってみる。ね。ほんで神様が空いてるのになぜ平和にしてくれん、なんで不幸な人がいてるねんって不足を言うじゃない。これも神様に対してはものすごい無礼千万な言葉よね。神様はプラスだけ与えてるのにっていうよね。だからそういう言葉を使い続けると、その言葉を自分に跳ね返るだけじゃないのね。神様は高級会社と同じよ。ね、その償いをするとなったら、その言葉が大きくなって跳ね返ってくる。で、知らず知らずに自分が思いの奴隷になってしまうね。マイナスのことをいっぱい背負って、マイナスの思いいっぱいになって、口の吐くの状態になっていくのもすごいよね。だから謙虚になるっていうのが一番大事なのね。だから全てのマイナスは自分のマイナスなんだっていうふうにね、まず謙虚になった方がいいよね。人のせいにしたり、神様のせいにしない方がいい。これが一番基本よね。まず謙虚に生きようとした方がいいよね。で、次にやっぱり素直さやね。素直っていうのは言い訳しないのよね。言い訳すると素直さがないよね。いろんな理由をつけて言い訳したらダメよね。何でも素直に、はいって言って喜び勇んでいいことさせてもらうっていうんだったらね、素直なんだけど。神様に素直っていうのはやっぱり難しいよね。人に素直も大変だけど、ね。人の言いなりになるっていうのもなかなかできないことだけど。でも神様に対して素直っていうのはもう一つ難しいよ。神様が何を願ってるか、何を必要としてるかってね、汲み取って、入って喜び勇んでさせてもらわないとダメだから。これも勉強しないとできないよね。神様に素直っていうのがね。これできたら神様の助けスッと入ってくるよね。次は真剣さよね。神様の助けようとする真剣さに比べた、人の助けてほしいという真剣さが足りないよね。 困った時は助けて言うんだけど、そういう真剣さは真剣さじゃないのね。泣きじゃくってるだけよね。だから神様の助けを受けようとしないとね。ありがとうございますっていう言葉が命綱になっていったら、これを真剣に握って離さないことよ、ね、真剣に神様の世界に戻ろうとするのが大事よね。脇目を振らずに。四つ目は生きづさよね。誠の神様っていうのが一番謙虚だから、他へ心を向けたらそこを先にしなさいって言ってくるね。強制してこない、押し付けてこないからね。ただ道かけたら神様引っ込んでしまうね。必ずそうなのよね。だから一途にすがりつかんなダメよね。神様だけっていうふうにしがみついていけばいいよね。そしたら神様ほっとかない。だからいろんな宗教の勉強でもあちこち回って勉強していた時は、まあ、子供神様は相手にしてくれない。祈り言葉も同じやね。いろんな祈り言葉あるからっていろいろ試してる時はそれはそれでいいけどね。でも本当に絞り込んだ時が本当の助けを受ける時よね。だから一途さっていうのは一番大事よね。それもね、だから普段の自分の生き方がどういう生き方か、これも言葉で必ず表現してるから。その人の使ってる言葉を見たら分かる、全部ね。それが実行できているかどうかってね。例えば謙虚さ一つでも、何か神様のために奉仕してるって慕ってるっていう時はもうダメね、もうね。我の強い時、神様何もしていらんっていう。思いを取ってほしいのはお前の方じゃないかって言うじゃない。ねえ。神様はいいものを無限にいっぱい与えているのにね、何をお返し求める必要あるんかってね。そんな古いもんいらないって断ってくる。ね。だから人が神様のために何かするんじゃないの。マイナスを取ってもらうために神様に捧げてるね、マイナスをね。その謙虚さが必要です。だから自分がしてるって言ったらダメですね。それで恩返しの絶対奉仕っていうのは報い求めたらダメなの。恩返しの気持ちって絶対報い求めない生き方よね。先に与えてもらってるから少しでも恩返しになるようにっていうこの気持ちだけね。これだけ奉仕したからこんだけいいことを与えてほしいいうのは間違いない。間違うとね、損するの。だから恩返しの絶対奉仕に近づいたら神様の助けはほっといてもいいの、流れ込んでくる。古いもの全部消してもらうし、新しいもいっぱいになるね。だから恩返しのありがとうございますだったら、ひたすら何も求めないでありがたいありがたいありがとうございますだけよね。だからありがとうございますっていうのも恩返しのありがとうございますが正しい。助けてほしいからありがとうございますと唱えているのは効果が少ない。効果がないと言わないよ、あるよ。ただ効果が少ない。恩返しで唱えた人は奇跡連続する。助けが大きいのにね。だから報い求めずに与え尽くすっていうのが神様の心と何が合ってるのよ。波が合うと助けが受けられる。だから皆さんここへ何しに来るかってね、何しに来てるのこんな山の中へって思うじゃない。ね。でも遊びに来るに違うわね。神様の助けを受けるためでしょ。つまらん目的はないわね。山へ遊びに来てるんじゃないもんね。本当の神様を相手にしに来てるのよ。だから自分と本当の神様と一対一の関係に持っていかないとダメね。周りの人見てたらダメよ。本当の神様を相手にするのよね。本当の神様がどういう神様かでしょ。今日の世界の神様はダメなのね。本当の神様には一切の対立がないの。一切の差別もないし、 全部完全な一つよね。本当の一体感だけっていう神様よね。これが本当の神様よ。新たなる無限の無限のアマテラスの御神、今ここにいましますっていう姿で一代循環している神様。絶対の中心から入れ子構造的に、重層構造的に循環してくる神様だから、一つ一つのね、アマテラスの御神様を切り分けできない。螺旋構造で無限のスピードで循環している神様をね、切り分けるわけにいかない。本当に全部一つになっているのよね。で、そういう神様をみんなは共有しているのよ。そういう神様の中に置かれているの。そして神様の本当に自由自在な意識をもらっている。本当の自由自在な意識が神様の心で、その心をもらっている自分は神様で一体の自分よ。だから自分の選んで使う言葉も駆使するっていうぐらいがいいのよね。選んだ言葉を駆使する、それによって言葉通りのものを神様の中から受け取るのよね。そしてそれを眺め、感じて、味わっている。本当の神様は新たなる無限の無限のアマテラスの御神、今ここにいましますっていう姿で一代循環している神様。本当の神様は新たなる無限の無限のアマテラスの御神、今ここにいましますっていう姿で一代循環している神様。本当の神様は新たなる無限の無限のアマテラスの御神、今ここにいましますっていう姿で一代循環している神様。本当の神様は新たなる無限の無限のアマテラスの御神、今ここにいましますっていう姿で一代循環している神様。本当の神様は新たなる無限の無限のアマテラスの御神、今ここにいましますっていう姿で一代循環している神様。神様の全体を捉えるの難しいよ、言葉でね。なんぼ最高の言葉使っても足りない。でも言葉でしか受け取れない。本当に神様の時計行って一体化しない限りはね。だからありがとうございますって唱えても最初は浅いの、小さいの。神様の働き全部ってまだいかないよね。これも入れ子構造で奥に入っていったら果てしないから、どこまで行っても奥に大きい神がいているのよ。だから一段階入れ子構造で奥に入るだけでも大変よね。不可能に近いぐらいよ。で、表面は神様の無限の無限のチャンネルの番組に控えてるじゃない。この一つのチャンネル上げるだけでも大変。ましてや真実の世界と虚の世界の番組って比較にならないぐらい真実の世界の方がすごいよね。だ、普通は虚の世界の番組一段上げるだけでもみんな宿泊するんじゃない。それで真実の世界へ入門してそこの番組上げるだけでもやっぱり感謝を深めて恩返しの絶対方針に来て上上がっていくんじゃね。でもまず今日の世界から真実の世界入らないと。そうだよね。だからそれはもうやっぱり全ての思いを消してもらうことが先決になるから、だから思いを消してもらうために一番消してもらいやすい方法っていうのを自分なりに見つけないとね。自分にとって一番消してもらいやすい生き方ってあるじゃね。謙虚さが一番あるって思ったら謙虚に謙虚に生きたらいい。明るく生きるのが取り柄だと思ったらもう底抜けの明るさで生きたらいいじゃね。ね、何か神様に波合わさないとダメよね。一つでも波があったら助けを大きく受ける。全部っていうの難しいんだよ。一つでいい、一つでいい。一つだけ波合わせたら助けが大きく入ってくる。だから上手に神様の助けを受けるために自分には何が必要かよ。いろんな方法いっぱいあっていいのよね。神様の世界に戻ってから絶対に中心に向かって大きくなるのが目的よね。悟りを深く大きくしていくっていうのが目的よね。 だからまず悪行の世界から真実の世界に戻る、そこからが悟りへの第一歩。まず真実の世界に入門して、誠の神様へ弟子入りする。だから入門が本当の新たに新たに向け直す感謝の自分に戻ることで、神様へ弟子入りするっていうのが恩返しの絶対法に生きることで、この2つを練習するんだ。どちらもありがとうございますってね、神様の名前を呼び続けて実行させてもらう。神様の助けがなかったら実行できない。だからひたすら神様を呼んで神様に実行させてもらうんだよね。あなたに受けるのは神様の力でないと受けられないし、恩返しの絶対法師って言ってもね、神様の力が入ってこないとできない。だから神様を呼ぶっていうのが常に必要よね。ありがとうございますは感謝っていう意味じゃないよね。感謝しなさいって意味じゃないから、神様の名前だから神様を呼び続けている。ありがとうございますっていうのとね、感謝は違うよね。神様を呼んだら来てくれるの、ね、全方向から手を差し伸べてくる。言葉とね、心と行いって同じなんよね。神様の世界では切り分けができないの、一つなの。言葉は同時に心で、同時に行いなのね。今日の世界は言葉が先で、言葉通りの心になって、心の通りの行いになる。でも同じなの。だから悪いことをした、例えば殺人っていう行いがあったとするでしょ。でもマイナスの一言が同じ殺人なの。マイナスの思うことも殺人なの。これ必ず自分に巡ってくる、報いられるの、必ずマイナスの一言で。これみんな知らないよね、気づかないよね。だからマイナスの言葉を使ったら恐ろしいぐらい怖い。言葉で口に出すのもそうだし、心で思うこともマイナスのことを思ったらマイナスの行いをしたのと同じになる。どうしようもないのどうしようもないよね、もうそれね、うん、だから後からでもいいから神様を呼んで神様の助けで消してもらう以外方法ない。だから常に神様を呼ばないと消えない、消してもらえない。消せるのは神様だけよ。神様を呼び続けて早く消してもらうのが一番よね。ごめんなさい、でもまだね、神様聞いてくれない時もあるかもしれない。神様に通じないとダメよね。ごめんなさいごめんなさいっても神様聞いてないかもしれない。それよりもありがとうございますのが神様に届くよね。ひたすらありがとうございますってね唱え続けた方が、どんだけマイナスの言葉や思い持ってても大丈夫。一緒にさっと神様の中に入ったら消してもらえるからね。だから自分だけの一人相撲じゃダメよね。神様が入れないから、入っていかないからね、届いてなかったらどうしようもない。神様に届けないとね。だから一番いいのが神様を呼ぶっていうことよ。あとは恩返しで神様のためにってね。ありがとうございますっていうのも恩返しの働きよね。恩返しの心でありがとうと唱えることは最高の神様への恩返しの働きよ。一番自分のマイナスを大きく取ってくれる。神様の世界にもね、無限の無限のチャンネルがあるんだから、そこまで心向けてたらプラスばっかり選べるはずなんだけど、だからいつも無限の無限の選択肢の中から一つ自分の自由意志で選んでることになるの。何見ても見せられても聞かされてもね、こう自分が選んだよ。だ普通ね、あの人こんなマイナスのことは言ったっていうね、違うの、自分が言ったのよ、ね、人のせいにしてマイナスのことは使っているっていうのがね、神様から見たらね、もう一つずるいっていう悪賢い うん、なるのよね。だから自分が言うのはまだ可愛いっていう人が言ったって言うとこれあかんの。人のせいにして自分がマイナスの言葉を言ったことになるの。だからプラスの言葉で褒め続けるか、ありがとうございます唱えるかしかないじゃない。プラスの言葉だけを使い続けるその時はマイナスの言葉相手にしないよね。